はようございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、欲まみれ欲望にまみれている人の自分の心の対処の仕方についてお伝えさせていただきたいなと思います。で、これはヨガの哲学というかヨガの考え方とかでもよく出てくるので、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあできること、知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、そのシェアをさせていただきたいと思います。と、本題に入る前に1点だけお知らせをさせてください。ヨガの日ではワークショップ、今月は2本立てとなっております。まずは11月20日土曜日の朝10時半からは、ゆうこ先生によります、もっと自分を愛せるコンプレックスと向き合うベースメイク術となっておりますので、シミシワ、ほうれい線、くすみだったり、あと肌色だったり、いろんなコンプレックスあると思うんですよね。私もシミすっごい気になっているタイプだったり、あとは目じわ、もうよく笑う人なので、目じわがもう年齢の割に刻まれてるよねっていろんな人に言われるんですよね。みんな褒めようと思って、いやもう本当笑ってばっかりの人生なんでしょうみたいな感じで言ってくるけど、当の本人からしたらもう目地はなくなれって思ってますからねそんな感じで自分にしかコンプレックスってわからないと思います。そのことに対してゆうこ先生とお話を進めながらやり方を学んでいきましょう。特にですね、具体的にはコンシーラーの色とか、あとはベースメイクに使う肌色の色とか、あとは塗り方とか、そういう本当にポイント的なこともお伝えしてもらう予定です。で、ゆうこ先生ご自身もですね、結婚されていなくって、お子さんも産んでいなくって、ゆうこ先生ご自身がもうすでに40歳超えているには思えないような容姿なんですけど、めちゃくちゃご自身の人生を肯定されていらっしゃるなって私は思うので、やっぱり心のマインド的なところ、自分をどう肯定していくかとか、自分をどう前進させていくかとか、そういうマインド的なことも学びたいなって思ってますので、ゆうこ先生に聞きたいことがあるよって方もぜひともご参加いただけたらなと思っております。そしてもう一つのワークショップは日曜日なんですけど、11月28日のお昼の1時からはですね、現役 YouTuber 女子によります動画編集の基本の木、土台固めということになっております。全部でですね、4回ワークショップ開く予定なんですけど、第1回だけ特別に無料でシェアしてくださいます。本当に素敵な女の子なので、ザクバラにこれってどうなのとか、いや私マジでパソコンさえも怪しいんですけどみたいな方でも安心して参加いただけますので、ぜひともチェックしてみてください。どちらもヨガの日のホームページに詳細載っておりますので、サファリやグーグルでヨガの日って検索してチェックしてみてくださいね。では本題に行きましょう。欲まみれだなとか、なんか自分の心が満たされてないなって思った時って、欲に振り回されている状態だと思うんですよね。そういう時にどう思えばいいか、どう考えれば楽になれるかっていうお話です。今あなたは欲ありますか？例えばだけども、まあ12月がもうすぐやってきますよね。パートナーがまだいないっていう方だったら、彼氏が欲しい、彼女が欲しい、あるかもしれないです。あとは友達とかでも、なんか何でも話せる気の合う友達が近くにいてほしいとか、あとは今日の夜寂しいから誰かにご飯誘ってほしいとかもあるかもしれないですね。誰かに愛してほしいとか、誰かに何かをしてほしい、満たされたいとか、そういう思いって欲から来ているのはもうわかると思います。お仕事をされていらっしゃる方だったら、なおさら他人と関わる機会ってめちゃくちゃ多いので感じる瞬間あると思うんですよね。もっと優しい言い方してほしいんだけどとか、もっと自分のことを評価してほしいなとかあると思います。私自身もそうでしたよ。失敗ばかりも多かったんですけども、こんだけ努力してこんだけ成績残してるのに、なんでボーナス B ランクなんだろうとかね生々しかったですね。なんかそんな形で、もうこれだけ残業もやってこんなにも貢献しているのに全然見てもらっていないなっていう時って、ちょっと自分が虚しくなったりして、努力している自分がなんか嫌になったりとか、なんか私ばっかり損してない、搾取ばっかされてない、低下の餌食にされてないみたいなね思う瞬間あったりするんですけど、これも欲だったりしますよね。あとは車欲しいな、車乗り換えたいなって思った時に、気になる車、あれがあったらいいかな、いやでも今の車でも十分なんだけどって思いながら運転している時に、あの車が通った、やっぱかっこいいなと思って、足りないものをどんどんねだってしまう欲っていうのもあると思います。 こういう感情ありません？で、人間はですね、欲って本当に抱きやすいんですよ。欲のない人って本当にもうなんていうか、なんでしょうね、ブッダ？ブッダとかだるまさんそのレベルになっていくと思います。もう下脱しているとか、本当にね、お寺のすごい権威の人みたいな形になっていくと思います。私はヨガの先生やってますけど、もちろんよく感じてますよ。もっといろんなところに行きたいんだけどなとか、海外旅行毎年行きたいんだけどなとか、あ、このお洋服欲しいなとか、あ、友達と遊びたいなとか、いろんな欲だらけです。でもこの欲っていうのはただ悪いことではないんですよね。なんとかしたいなとか、してほしいなっていう欲があるからこそ、もっと自分の今することが明確になったり、お金を稼いだり仕事をしていくっていうことが有意義にもなっていくきっかけにもなったりもするので、もっと成長したいとか、もっと何かしたいとか、欲がある、まだ貪欲に頑張っているっていうのは努力を継続させたり踏ん張れたりもするので、 100% 悪いものでは全然ないです。ただ何かが足りないとか、あれが欲しい、これも欲しいってなったり、私はあれがないからダメな人間だって、惨めだなって思っていくと辛いんですよね。それは何でかっていうと、欲に振り回されているからなんですよ。で、これを解決させてくれるのが、〇〇して欲しいの代わりに〇〇してあげるっていう口癖に変えるだけで、欲が愛になるんですね。ラブになるんですよ。すごくないですか？ちょっと何言ってるかわからないという方もいるかもしれないですけど、じゃあ例えば今日夜一人で寂しいだろうな、じゃあ誰か友達誘ってくれないかな、いや電話でもかけてくれたらいいのにな、 LINE してほしいなって思ったら、その何とかしてほしいの代わりにしてあげるに変えるので、今日私は夜寂しくなるかもしれない、じゃあ誘ってみようかなって思って LINE をしてあげるっていう形に変えてみるんですね。連絡してあげる、なんかちょっと上から目線に聞こえるかもしれないんですけど、自分で自ら何かをしてあげる、まあ何かをしてプレゼントするっていう形ですよね。それをするだけで相手のことを思いやる気持ちにもつながるし、自分の心の中がそれだけで満たされていくんですよね。例えば私の悩みだらけの毎日を誰か助けてほしいとか、解消してほしいとか、相談に乗ってほしいって思うかもしれないけど、それよりも先に、あ、じゃあ私が解消してあげよう、相談に乗ってあげよう、相手の話を聞いてあげように変えていくと、まずその時点で誰かに対して行っている行動を自らすることで自分自身の心は満たされます。これは満たされます。誰かに対してやっている行為っていうのは満たされます。そうなんですよ。その満たされるっていうのが、何が満たされてるのって思った時に愛が満たされるし、自己肯定感っていうのも同時に満たされていきます。なので、自分が何かをしてほしいなとか、私あれが足りてないからこれが欲しいな、こうしてくれたらいいのにっていう時は、先に自ら自分が先にやっちゃう。それだけでまず自分を肯定することができて、気がついたら欲しくなくなっちゃうことってあるんですよね。そんなことありません？なんか洋服とかブランドのバッグとかって、自分に自信がない時とか、毎日に物足りない時に特別欲しくなったりしません？なんかこれ持ってると幸せになれるとか、この洋服を着ると私は可愛くなれるっていう、なんていうか、もう変な魔法にかけられて、マネキンね、すべて頭から下まで大人買いをしてしまうみたいなこと、私もやったことあるんですけど、なんかあれってそこまで満たされないんですよね。なんかあんなに可愛いなって思って、モデルさんが着ていたお洋服を買ったところで、自分が身につけたところで、なんか違うなってなりますよね。それと似ているなって思います。自分の心が満たされていると、あ、去年と同じ服着てても全然へっちゃらだし、それこそ私なんて今7年前買ったお気に入りのニット、その時はちょっと高い値段出して買ったんですけど、そのニットを毎年毎年着ているので、なんか新しいもの欲しくなくなってしまったんですよね。洋服全然買っていないんですよね。本当残念なくらい、ちょっとおしゃれに疎いってわけではないと思ってるんですけど、そんなに物がいらなくなってしまいました。で、もちろんですね、このしてあげるっていう、相手がいなかったり環境がなかったりするとちょっと難しいじゃんって思うかもしれないんですけど、解決策、特に短期的な解決策を今すぐ2つ挙げようと思ったら、1つは誰でもいいから他人に優しくするっていうのと、2つ目はそれを仕事にしちゃうっていう方法も挙げられるんじゃないかなって今話しながら思っていました。 誰にでも優しくするって最強のオキシトシン出す方法なんですよね。職場でもいいし、友達でもいいし、誰かに対して先に優しくする、先にお手伝いする、先に相手のことを気遣って何かお手伝いすることありませんかって聞いてしまうの最強なんですよね。これがオキシトシンが出せる人が一人でもいると円滑に回るっていうのを聞いたことあると思うんですけど、まさにそうです。あなた自身がその場所にとって必要不可欠な存在になる方法っていうのは、大丈夫ですか、手伝いましょうかっていう一言だったりもします。でもう一つはですね、それを仕事にしちゃうっていうことがあって、私はですね、そのしてあげるでは全然ないんですけれども、させていただいてるの方が近いんですけど、でそう見ながらカウンセリングっていうものをさせていただいてるんですね。相手の思っているお悩みだったりとか、まあ、気になっていることとか、これから仕事をどういうふうに副業していこうかとか、新しいビジネスどうやってやっていこうかって不安に思っている真っ最中の方とよくお話をさせていただくんですけど、その時にですね、私は愛っていうものを感じる瞬間が傲慢にもあるんですよ。あるんですよ。嬉しいんですよね、私は。自分自身で知っていることとか、まあ、この話ってこの今話して悩んでいる方が知っていたらめちゃくちゃイージーになるだろうなっていうことを伝えてあげるっていうシンプルな内容だったりはするんですけれども、まあ、手相読めない方の方が日本人にはめちゃくちゃ多いだろうし、自分のことになるとどうしていいか分かんない人ってとても多いので、私が客観視できる相手になってるんじゃないかなって思ってたりもするんですよね。私自身もよく迷う人です。よく落ち込みます。よく傷つきます。そして心配性です。不安性です。不安だから今もがいてます。なんですけども、同じように誰かに相談したいなって思っている人に対して先に話を聞いてあげるとか、相談に乗ってみるってしている行為そのものが、私自身を勇気づける行為にそのものになっているわけなんですよね。なのでこれを仕事にしちゃうというのは一つありだと思っておりますということで今日はこんなお話でございました。ちょっと手相の話させていただいたので、シェアさせてくださいね。で、手相って客観視できる本当最高のアイテムだと私自身思っております。で、私のお師匠さんはですね、自分と相手の手相がもう見れるようになっちゃう、分かるようになっちゃうっていう無料のワークショップを開催されておりまして、11月の24日水曜日の夜8時からと、あとは12月6日月曜日の夜8時から無料でオンラインで開催してくださってますので、いや自分で手相見れるようになりたいんだよねとか、もしくは手相を使って仕事してみたいんだよねっていう方はそこから申し込んでいただけたらなと思っております。この音声の概要欄に詳細載せておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。めっちゃ面白いですよ。客観視したいとか、友達とか悩んでいる相手の手相を読み解いてあげると意外とシンプルに解決できたりするんですよね。手相はですね、ただ占ってもらうものじゃないと思ってるんですよね。ぜひとも使ってください、活用してください、客観視の道具にしてくださいというお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日もお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。